弱視問題対策部会指導。弱視者が理解される世の中にするために、後編。日本眼科医会の報告書によると、2007年現在、視覚障害者は164万人。このうち弱視者は144万9千人に上ると言われています。社会にその困難さを理解されずに、今も苦しんでいる弱視者の現状に目を向け、弱視者の理解をさらに深めつつ、現状を変えていくことを目的に、日視連では2015年より弱視に関する懇談会を開き、弱視の抱える問題について話し合ってきました。検討を重ねていく中で、日視連の運動の柱の一つとして、さらに運動を進めていく体制を整えることとなりました。7月6日には、第1回目となる弱視問題対策部会の委員総会が開催され、日視連加盟団体から推薦された委員が、全国より日本盲人福祉センターに集い、活発な議論が行われました。この委員総会では、特別講演として、慶応義塾大学経済学部中野靖教授による弱視者のための合理的配慮講座、学校や職場で必要な配慮を要求しようが開かれ、講演の中で体験報告として現役大学生の吉本かな子さんがお話しされました。今月号では先月号に引き続き特別講演の模様、弱視者のための合理的配慮講座、学校や職場で必要な配慮を要求しよう、その2をお送りいたします。
それでですね、引き続きましてですね、ちょうど弱視者問題研究会が作った見え方紹介カードも今日ね、紹介してくださる吉本さんです。現在は千葉大学の大学生としてですね、合理的配慮というのをすごく上手にですね受けて、今大学でですね勉強をしています。生い立ちからですねずっとお話をしていただくことになっております。
今紹介に預かりました千葉大学国際教養学部国際教養学科から来ました吉本かな子と申します。今回はこのような場でお話しさせていただく機会をいただけてとても嬉しく思っています。よろしくお願いいたします。今回は弱視学生の進学に関する合理的配慮と題しまして、私が今まで小中高大と一般校で過ごしてきてからの経験等をお話しできればと思います。まず簡単に自己紹介をさせていただきます。名前は吉本かな子と言います。所属は千葉大学国際教養学部国際教養学科総合科学メジャー3年生です。出身は岡山県です。好きなものは生き物や自然と、あと環境保全等に興味があります。ここからなんですけど、もう一つ見え方に関する自己紹介というものをさせていただきたいと思います。私は小学校の頃から一般のクラスで過ごしていたんですけど、その時も見え方が同級生にどうしても伝わらなくて、そのアイマスク等の体験でも弱視の見え方は伝わらないので、なかなか行き違いと思うかったっていう経験がありました。そこで中学校入学を機に自分の見え方を自分で説明できるようになろうということで、先ほど出てきたんですけど、私の見え方紹介カード、私の中学校の頃まだアプリなかったので、こちらのカードを使って自己紹介を中学校の入学の時と各クラス替えの時と大学入学でもさせていただきました。今回はその自己紹介を実際にここでやってみようと思います。はい、皆さんはじめまして、千葉大学から来ました吉本かな子です。今回は私の目の見え方について少し皆さんにお話があります。私は弱視です。メガネやコンタクトレンズをつけても視力が良くなりません。これから見え方についてお話しするので、これからの生活でいろいろなことを気をつけたり一緒にしていただけると嬉しいです。お願いします。まず私の視力は右目が 0.1、 左目は見えていないです。病気は先天性緑内障という病気と無光彩症という病気です。見えにくさについては、遠くのものや小さなものが見えないのと同様に、眩しさも感じやすいです。 例えば見えにくさだと人の顔っていうのはだいたい10センチぐらい近づくと人の顔のパーツ、例えば口がどことか目がどのあたりにあるっていうのが分かって、表情については5センチほど近づくと感じます。なので遠くからすごい不機嫌な子が入ってきても元気におはようって声をかけたりすることもあるので、ちょっと勘弁してください。遠くから声をかけてもらったり、あと顔の向きもわからないので、集団で話している時に話しかけられた時、廊下ですれ違った時などでもなかなか挨拶を返せなかったり無視してしまうこともあります。その時はごめんなさい。また黒板の文字は座席の最前列に座っても読めない状態です。このように皆さんと見え方が違うので、いろいろな道具を日々使って学習をしています。視覚補聴具を使ったり生活に慣れることで、私は皆さんと同じように動いたり授業を受けることができます。初めての場所であったり、どうしても小さなものや実験だと皆さんにお手伝いをしていただくこともあると思います。また皆さんのことは先ほども言ったんですけど、服装等で判断をしていたりすることもあって、勘違いをしてしまうこともあると思います。私はなるべく皆さんの声と名前を早く覚えたり、また生活に慣れるよう努力して早くみんなの仲間になりたいと思っています。なので皆さんも話しかけるときに、吉本さんと先に名前を呼んでもらえたり、何か動きが一人右往左往していることがあると声をかけていただけるととても嬉しいです。これから1年間よろしくお願いします。はいという自己紹介を毎年クラス替え等があるたびにしていて、私は中高一貫で6年間同じ学校に通っていたので、6年間私の自己紹介聞いた子はもう、はい、私もできるよって言ってくれますじゃあどんな学校に行ったのかっていうのをざっと簡単に生い立ちを説明しようと思います。生まれて次の病気だったので、就学前は盲学校とあと一般の幼稚園に通っていました。盲学校では単眼鏡の使い方やルーペの使い方など、一般の小学校でも勉強ができるようにということで訓練を受けました。で、小学校は弱視の支援学級でプリントの拡大や先生から個別の対応を受けていたんですけど、中学校からは一般のクラスで過ごすということで、進学にあたっては保護者と盲学校の先生、小学校の先生、それと中学校の先生と4社で会談をして、いろいろと配慮を決めていきました。中学校の支援からお話をしていきたいと思います。まずは授業プリントやテスト等の拡大をしてもらいました。地理のテスト等では A とか B とか地図帳の文字が読みにくいので、そこにマーカーを引いてもらうようにお願いをしました。あとは先ほどやった自己紹介を毎年させていただけるように時間を取ってもらうようお願いをしたのと、クラスでの座席を固定してもらいました。で、高等学校に進学しました。中高一貫校だったので内部受験を行いました。進学にあたっては拡大教科書を中学校まで扱っていたんですけど、教科書が高額で実費で買わなければならないことと、量もかなり増えてしまうため iPad に教科書を入れて使うことになりました。高校生からは新しい支援をいくつか受けるようになりました。中学校の支援に加えて誤字脱字の訂正っていうのが入っていきます。そこで質問等もわからないところは受け付けてもらいました。また実験に関しても、化学や生物の実験は授業中では結果が測れなかったり、小さくて見えなかったものは放課後もう一度先生にやっていただきました。テスト等も 1.3 倍の時間延長を大学入試センター試験に向けて受けるようになりました。いよいよ大学入試に向けての支援についての話が入ってきます。まずセンター試験です。センター試験では自分の病気の診断書と、今までどんな支援を受けていたか、これからどんな支援をだからしてほしいのかという要望書をもとに、これらの支援を受けました。まずはテスト時間の 1.3 倍の延長、別室での受験、視覚補助具の持ち込み、拡大冊子の配布、大学入試の二次試験と私立の大学の入試についてです。こちらでは iPad を使用した受験をさせていただきました。センター試験では要望が通らなかったんですけど、大学が準備した iPad を使用すること、 iPad のアクセシビリティについては大学と一緒に目の前で設定をすること、試験問題以外のページはもちろん開かないことという条件のもと、 iPad を貸し出してもらい受験を打ちました。入学後の支援についてお話しします。まず大学入学が決まったら、大学全体の障害学生等を支援してくれる学生支援課と、学部の学部長と学部職員と保護者と本人の4者面談を行いました。大学入学にあたって、まず大学の資料の事前の送付、私の学部はパワーポイントを使用する先生方が多かったので、その資料を事前に送っていただくことになりました。とまたテスト時間の延長と、 もしも延長できない場合はレポート等の代替課題を出していただくこと、また高校と引き続いて誤字脱字の直しと実験の授業もあったので、その際に写真のように顕微鏡にアームを使って iPad を固定して、その画面で観察をしてスケッチをするっていうことをしたかったので、アームの持ち込みも許可をしてもらいました。これらの支援に関しては、例えば授業で必要な場合は学部長名で各授業の担当者の先生方に事前に資料をお送りしていただくことになりました。まとめを軽くしたいと思います。中学校から大学まで視覚障害の学生の入学というのは私が初めての例でした。どの学校でもなるべく私の要望に添えるようにと交渉の中で何度も先生方が言ってくださって、実際にいろいろな支援をいただけたことはとても感謝しています。またこの時に自分の病状やできることできないことを先生方そして同級生たちに伝えること、またそのために自分が何ができて何が難しいかを知ることというのはとても大切だと感じました。そして大学のように事前に資料を送ってはもらうんですけど、各授業の初回には先生方と挨拶をしてよろしくお願いします、臨時で問題が発生した際には臨機応変に速やかに先生たちと相談をすることがとても大切だと感じています。現在大学で学んでいることと、あと将来についても軽くお話ししようと思います。千葉大学国際教養学部は国立の大学で唯一理系から入れる国際系の学部がある大学です。文系理系を基礎として勉強を積んでいくのではなくて、社会の中にある課題を解決するためにそれに必要な勉強を自分で選んでしていこうという課題解決型の学部になっています。私はその中で特に理系に力を入れて課題解決をしていく総合科学メジャーというところに所属をしています。一番近い将来では大学院に進学してもう少し生物や植物について詳しく学んで研究をしてみたいと考えています。将来の職業については課題解決のために様々な分野をつなげて考える力と大学院等で培っていくであろう生物や植物に対する強い専門知識を生かした職に就きたいと考えています。最後にこれからの社会とか皆さんにお願いしていきたいことがあります。視覚障害の若者が情報交換をしたりそもそも交流をしたりすることのできる場所というのはとても少ないです。私も中高の時に科学へジャンプというイベントで会ったメンバーとは半年に一度ほど会って情報交換をするんですけど、なかなかメンバーも固定されていて、しかも関東近辺の人たちが多いので全国の仲間と情報交流できるプラットフォームや仕組みがあれば良いなと考えています。自分の見え方を知れる、他人に紹介できるというツールというものは広く普及していけばいいなと考えています。またこれらをもとに自分の見え方について紹介できるワークショップ等も開催ができれば、より広くみんなが自分のことを知って自分のことを伝えることができるのではないかと考えています。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。すごくですね、論理的にですね話をしていただきましたし、それから吉本さんがいろんな活動をするために必要な配慮を要求するための例えば見え方の説明等っていうのをやっていただきました。まとめをさせていただきたいと思うんですが、弱視のですね人たちはですね、配慮の要求っていうのをしていくことが重要なんじゃないかなと思うんです。その際に残念ながら今はなんか自分の見え方説明しないといけないんですよ。本来はそんな説明なくして、私はこういう配慮が必要なんだって言った時にそれを受け止めてくれるような世の中じゃないといけないと思うんです。今の世の中って病気のことを言わないといろんな支援が受けられないっていう世の中になってるんですね。福祉のサービスにしてもそうなわけです。見えないとか見えにくいっていうことが障害ではないということを特に弱視の人たちには理解しておいてほしいなっていうふうに思うんです。読み書きでなんで困るかっていうと、文字が小さいから困るわけですよね。それから紙が白くて眩しいから困るわけですよね。困ることの原因って実は緑内障じゃないんですよ。多くの読み物っていうのが小さな文字で書いてあったり、紙が真っ白系で眩しかったりするところに問題があるわけなので、それを変えていくっていう考え方が大切なんだと思うんです。でぜひですね、今日持ち帰っていただきたいのは、皆さんが弱視だから困るんではなくって、弱視のことを世の中が考えてくれていないところに問題があるっていうことを多くの人たちに知ってもらう活動が必要で、そのためには自分にとって必要な配慮とは何かっていうことを多くの人に知ってもらうことがすごい重要なんじゃないかと思うんです。ですからこれは決してわがままでもないし、自分のためだけのことではなくって、 多くのいろんな見え方の人っていうのは困らない社会を作るためのすごく大切な一歩なんだっていうふうに考えていただいて、今後この弱視問題に関する活動っていうのを展開していただけるとありがたいかなと思います。私と吉本さんの話はこれで終わりとさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。
声の広場ホームページでは、特別講演、弱視者のための合理的配慮講座、学校や職場で必要な配慮を要求しようのノーカット版を聞くことができます。こちらもどうぞお楽しみください。